radio station.
こんにちは、 FM 那覇ナビゲーター諸見里杉子です。この時間の一枠は北限の呪言調査チームザンからですね、お二人ゲストをお迎えしました、代表の鈴木雅子さんです。こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします。よろしく。ご無沙汰してますですよね、本当に、はい。そしてですね、浦島悦子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。そしてですね、同じく聞き手として今日入っていてもらっています、 FM 那覇の平東生です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今回はでも、東生さんの方からぜひにもということでですね、
お呼び立てをしまして、はい、私あの別な時間帯でですね、最近番組など持っておりまして、あの安全保障の番組やってます、うん、だからそれこそ辺野古とか、うん、オースプレイとかの話を いろいろ聞いているわけですよね、うん、でその中でやっぱり辺野古の問題って随所にこの呪言問題みたいなものが出てくるんですけど、どうもですねこれは反対派賛成派、うん、いずれに対しても、うん、ここに対しての実はあまり熱意を感じないっていうことがちょっと垣間見られるわけですよ。そのだから番組の中でも少々反省をしておりまして、はい、まあ、だとするとやっぱり、うん、じゃあ呪言ってどういうものなのか、うん、ね、呪言問題ってどういうことなのかっていうのを、まあ、ちゃんと事実を残しておくべきだなと思って、うん、あの割と名護の方から来ていただいたという感じでございます。はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
確かに今ね、まあ、今に限ったことではないんですけれども、ずっと沖縄はその基地の問題を抱えていて、それと対峙しているわけなんですけれども、呪言がちょっとアイコンというんでしょうか ね、うん、悪いことではないと思うんですけれども、うんうん、こういう方向からもやっぱりこの関心を持ってもらったり、あの重要性があるということをね、知ってもらうのはいいかもしれないんですが、でもねっていうところなんだと思うんですよねそのでもねの部分をちょっと今日は伺っていきたいなというふうに思います。まずは、このチームザンなんですけれども、はい、そもそも1999年東京、はい、なんですね。
チームさんじゃなくて、これは
呪言を、
北限の呪言を見守る会という、
見守るんだ、
はい、うん、まあ、自分たちは見守ることしかできないので、うん、守るっていうのはなかなかね、うん、大きな話だから見守ることくらいはできるだろうということで、うん、小さな会を作ったのが初めて で、うん、で1999年に作って、2000年にですね、うん、初めて、日本で初めて野生の呪言のあのシンポジウムを、国際シンポジウムを東京、沖縄、京都、うん、3カ所で開いたのが最初ですね。でずっと、まあ、呪言に関わるいろんな活動をしてきたんですけれども、やっぱりどう考えても靴の上から足をかくようなね、まあ、東京で活動してるとそういう感じがしたんですね。それで2004年にいよいよ呪言の海にボーリングが始まるっていう、まあ、最初の戦いですよね、海上案の時、
海上案が、はい、出た時ですね、
はい、そうですね。その時に浦島悦子さんとか、うん、東恩納拓磨さん、現地で頑張ってる方だから、はい、大変だ鈴木さん、大変だ、すぐ来てくれって言われてびっくりして、うん、まあ、高い切符、その頃は普通の切符飛んできたんですよ、うん、そうしたら、まあ、帰れなくなりまして、うん、そのまんま行ったり来たりとかしてたんですけども、うん、はい、もうこれはこっちで頑張って実際に呪言がいるんであれば、私たちはその呪言にちゃんと密着して、うん、調査するしかないということで、うん、まあ、北米のサンフランシスコ州立大学のエレン・ハインズさんっていう女性の学者の方をお呼びして、はい、うん、それで2006年から調査を始めたっていうのが、うん、それがチームザンなんですね、うんうん、はい、
今も続いていて、はい、その呪言がどこの草を食べたとか、うん、ここは食べられているとか、うん、そうそう、というような調査ですよね、は
い、そうですね、うん、だいたい、まあ、北部で、うん、必ず呪言が来る海があるから、そこで、うん、まあ、泳いでどんな草を食べてるか、うん、その種類とか、どんな頻度で、どのくらいの頻度で食べてるかって、うん、そういうことを、まあ、毎年記録していくっていうのが、うん、まあ、主な仕事ですね。
なるほどね、うん、 そもそも論として、うん、ジュゴンっていうのはどういう動物なのかっていうところからご説明、うん、本当にイロハの意なんですけど説明していただけると、これはどちらが
私さんで、じゃあ足りないところは徹子さん、うん、はい、あのまあ、海の哺乳類ですよね。哺
乳類
ですね、はい、で海の哺乳類でも、はい、その中でも他のイルカとクジラと違うのは、うん、ベジタリアンだってことです、
はい、うんうん、だから藻場、
そうなんです、
海藻が、
うん、そうなんです、うん、
大切、
うんうんうん、
海草を食べてるんですね、
はい、そうですね、う
ん、海藻ではなくて
海草
はい、海藻はあの海苔とか、
海苔とかですね、
もずくとか、まあ、人間が食べるんだけど、海草は
何類って言うんですか、うん、藻類、
藻類ですね、
そ
うね、うん、
それと実際海草っていうのはあの光合成をしてる
もの
って
ことですね、陸上の草と同じように、はい、太陽の光で光合成をしてる、う
んうんうん、難しい、そこからして違いますね、
うん、だからあの私たち観察会するときとか、うん、まずそこから始まります、うんうん、
はいはい、
基本的に私たちもジュゴン知らなかったら、うん、あのね、海藻と海草の違いなんて違いますけど、
読みは両方海藻って言いますもんね、
う
ん、
そうそうそう、
だから分けるときはほら、あの私立と一律を分けるように、
ね、あのね、
海藻と海草みたいな言い方をしますよね、あえて
海草と呼んでます、
う
ん、
じゃ
だからこそその浅瀬の海っていうのが、うん、とても大切になってくるってことですね、
うんうんうん、
なるほど、ベジタリアンであって哺乳類であってってことなんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
子育てみたいなものもじゃあ、うん、哺乳類のようにするってことなんですか、
そうですね、あの、まあ、もっと基本的なこと言うと、はいはい、ジュゴンっていうのはあの先祖がですね、ゾウ、うん、と一緒だったんですよ、
ゾウと一緒、
でゾウのおっぱいっていうのは脇の下にあるんですよ、うん、
はいはい、
でジュゴンもやっぱり脇の下で、それでなんで海草を食べるかっていうと、うん、まあ、陸にいたゾウもそうですけれども、はい、草食べますよ、そのまま海に来たので、うん、海の中の草原で草を食べるんです、
うん、はあ、なるほど、
面白い
進化の過程でじゃあ海を選んだんですね、
そうですね、多分マナティっていう同じ海牛類もいるんですが、はい、それは河口あたりにいるんですけども、うん、ジュゴンは本当に海に行ったんです ね、
あのだから命は海から生まれて、はい、それから陸に上がりますよね、うん、でそれからもう一回海に戻ったのがジュゴンであり、うん、海草であり、ね、でなぜジュゴンが陸上から海に戻ったのかっていうのは分かりませんけど、うん、あの、まあ、ある人に寄せたら陸の争いをね嫌って海に戻ったんじゃないかって、うん、だから、まあ、ジュゴンは平和の象徴でもあるっていう言い方もあるんですけど、うんうん、
なるほど、
そのジュゴンですけれども、うん、沖縄の文化にものすごく深く関わっていて、食べたんですって、
あの王府時代はね、はい、あの、うん、まあ、不老長寿の妙薬とも言われてて、うんうん、あの、まあ、王府に献上したと、ただやっぱり貴重な生き物だっていうことは皆さんあの、うん、ごくごくその人間の身近なところにいたので、
はい、
あの私はよくアイヌの、うん、アイヌにとってのクマが、うん、あの食料であると同時に神様であったっていうのと、うん、沖縄のこの琉球列島の人々とジュゴンの関係はそれと似たようなものだったんじゃないかなと思うんですけど、うん、食料であると同時にあのいろんな海からのこうシグナルを伝えてくれるもの、はい、であると同時に、うん、まあ精霊、海の精霊という考え方もあって、うん、都あたりでは夜玉って呼ばれてたっていうんですけど、うん、これは海の精霊っていう意味ですよね、うん、ですからそういう霊力を持って生き物、はい、であの津波をあの明和の津波を教えてくれたっていう、うん、あの
言い伝えが、
言い伝えもあります
よね、昔話残ってますよね、うん、
だからジュゴンの言葉を聞いて信じて逃げた人は助かったけど、うん、ジュゴンなんかの言うことを信じられるかっていうことで聞かなかった人たちはみんな溺れて死んだと、うん、だからジュゴンの声っていうのはやっぱ自然の声を聞いたか聞かなかったかっていうことだと思うんですね、うんうん、
なるほど、ずいぶん身近なところにいたんですね、
身近な生き物だと思うんですね、
生活の中にね、
うん、だってジュゴンが住んでる 海域っていうのは沿岸部ですよね、うんうんうん、と人間昔の人たちはむしろ陸より海の方が食料を求めて、うん、多分生活圏の中にいる生き物だったと思うんですね、
そうかそうか、で王府時代もじゃあその身近であるし食料でもあったんだけど、うん、やっぱりしっかりあのコントロールされていたっていうところなんですか、うん、
琉球王府の時代はやっぱり、うん、 オーフによって、はい、あのかなり管理されていて、
管理されている
、であの許可されているのはそのアラグスク島の人たちだけで、そこから税としてあのジュゴンをオーフに献上していた。で今でもジュゴン神社というのがあって、そこにあの骨がね、はい、残ってますけ ど、
なるほど、ね、
今あの外部業者は立ち入り禁止で、うん、私たち行ったんですけど中に入れなかったんですが、
そうですか。
で王府があの滅ぼされてから乱獲が始まったというふうに言われています。
だから面白いのは調べてみると、うん、結構役人の横流しがあったりして、うん、結構面白いです
ね。こっそりね、あのそれでもこっそり取ってた人たちは随分いるみたいですけど、
じゃあ美味しかったんですね。
そうなんです。
今となっても確かめられ
る、うんうん、そうです
ことはできない。
当時は貴重なタンパク源だったのかなというふうに思うんですが、うん、で
食べた人みんな美味しいって言いますよ。
そうなんですね。戦後まではそのなんていうんですか、食べた人っていうのがちょこちょこいらっしゃる。
戦後っていうか1960年代までは、うん、あの隠れたりして食べた人は いますね、はい、います
私が聞いあのうちの地域はあのジュゴンの 今もあの生息してる地域なんですけど、うん、あのそこのお年寄り方に聞くと大概はみんな食べたことあるって言いますね、うんうん、
最近の話ですね。なんか、ね、
60年代までの、
ただあの今はね食べてはいけないということになってるので、うん、あのなかなかそのおっぴらには言わないんですよ、うん、なんかの時にポロッと、うん、教えてくれるんですけど、
まあ、それはね昔たくさんいた時代の話だから、うんうんうん、その話はいいと思うんですけど、うんうん、じゃあどうして今ここまで、まあ、激減ですよね、はい、そういう
今3棟ですか確認されてるの、
うん、まあ、あのこれは基地建設のために沖縄防衛局がやっているアセスの調査の中で3棟は確認されていますけれども、うんうん、プラスアルファ、うん、まあ、つい去年の夏の過ぎかな、うん、あの個体 B っていうメスであろうと言われるものが子連れで、まあ、うん、あのいたっていう目撃ではあるんですよ、うんうん、まあ、それもあって私たち実はドローンを買って飛ばして探しているんですけど、うん、なるほどね、はい、なかなかまだ見つかってないんですけども、はい、だから、まあ、プラスアルファでも10頭はいないだろうと、うん、
なるほどね、
非常に残念ながら、はい、うん、あの10年前は6頭一緒に目撃されたけれども今はそういうこともないので非常に減ってますね。
どういう経緯で減っていったのか、うん、っていうことは今どういうところが定説になっているんですか。
まあ、定説っていうか一つには、うん、海草も餌場が本当に減ってしまった、う
ん、餌場が減ったこの浅瀬の、はい、あの海草が減った。
それはやっぱり非常に沖縄っていうのは埋め立てが非常に浅い海を埋め立てるので、う
ん、埋め立てだらけですからね。
ですよね、うん、本当にちょっと聞くともうあの大東島1個分くらいの面積広くなってる、うん、もうそれ以上になってる状態で餌場がなくなっていくっていうことと、うん、まあ、環境省なんかは、はい、まあ、公に言ってるのは、うん、あの混獲漁網による混獲ということを言っていて、それへの対策は、まあ、あのわずかながらやっているけれども、うんうん、でもきちっと調査し保全するってことは一切やってませんよね。
もう一つはやっぱり戦後ね、戦後っていうか沖縄戦の時にこう陸地が焼け野原になって、はい、で戦後食べるものがなかった時に、うん、やっぱり沖縄の人たちがこの米軍が残した不発弾とかその爆弾をあのダイナマイトに変えてそれを海に投げ込んでたくさん魚を取ってそれでまあ生き延びたっていう時代があったんですけど、その時に、まあ、ジュゴンを狙ったわけではないんでしょうけど、ジュゴンも一緒に取られてその時に食べたよっていう証言はいっぱいあるんですね。
なるほどね。
だからあの時にもかなり乱獲されている。 でその後は今度は米軍基地を作るためにたくさんの工事が行われましたよね。でそれで埋めその海草も場自体がなくなったところもあるし、うん、あってもその環境が悪化して、うん、赤土が流れ込んでしまったりとか、汚染されて、
海草は光合成で成り立つものだから、うん、赤潮とか、うん、それこそ少し光が少なくなってくると育たないってことですね。
そうですね、うん、それもあるし、まあ、一説によるとジュゴンはその赤土のついたね、うん、海草は嫌うという、うん、なるほど、話もあったりして、うんうんうん、とにかくこの餌場環境がすごく悪化してきたっていうことがすごく大きな影響じゃないかな、うん、で米軍今度は日本復帰した後はこの過度な公共事業というかな、うん、がもうどんどんその 日本に追いつけ追い越せみたいな開発がどんどん行われてきて、それがあの米軍基地の建設以上に環境が、うん、沿岸環境を悪化させてきたと思うんですよ、うん、ですからあのリーフ内の漁業も全部ダメになってますよね、今赤土で、うん、でそれと、まあ、ジュゴンがあの減ってきたというのも関係してると思うんですね、うんうん、
なるほどね。私どもはその発展の過程の中でそこを無視してきたという何十年の歴史はあるってことなんですね、
うんうん、なんかどうもね、あの狭い範囲で物を見たりしてしまいがちなんですけれども、やっぱり今のお話聞いてるとものすごく広い範囲でいろんなことがつながってますね、
う
ん、
そうですね、
ジュゴンを軸に置いて私たちの住んでいる沖縄っていうところを見ていくと、まあ基地問題ももちろんあるけれども、それ以前にその大きな環境の問題っていうのと直面してるんじゃないのっていうところですよね。あのやっぱりそのジュゴンを見守る会で、あとこのチームザン、この部分を訴えていきたいっていう部分なんですか。
そうですね、あのまず沖縄の人たち自身が自分のあの財産であるこのジュゴンが本当に今いるんですよ、うん、そのことをまず知ってほしいし、ジュゴンと沖縄の人たちがどういう関わりを持ってきたかということを今もう一度、あの考えてほしい、そうすればおのずと沖縄の未来にとってジュゴンの生きられる環境がどんなに大切かということがね、あの分かると思うんですよ、そういう意味で今回署名という形で、あの今署名っていうか県獣っていう県の最も象徴的な生き物、
県の獣って書くんですね、
をあのやっぱジュゴンに定めてほしいっていうのは私たちが思ってることですね、
そうすることでやっぱりみんなに関心を持って知ってもらってということですね。
そうですね、
だからジュゴンをあのどういうふうに捉えるか、やっぱり ある意味もう私は沖縄の今環境っていうのはもう満身創痍だと思ってるんですね、だからそのためにあのジュゴンも生きられなくなってるし、あの私たちも生きにくくなってる、漁業もダメになって、それをやっぱりもう一回取り戻す、そしてもう一度あの私たちと自然との関係っていうのがどんどんこの今疎遠になってる、で環境を汚しても平気になった、本来だったら私たちが生きてる私たちの生存基盤であるはずの自然を自分たちで壊していってる、でその自然との関わりがどんどん希薄になってる、そのでももともとはあのそこ密接な関わりを持ちながら、今まで、あの歴史を紡いできたと思うんですね、その人と自然との密接な関わりもう一回取り戻す一つの、きっかけというかな、自分を考えると、だからそういう意味での私は希望の証だというふうに思ってます、
ジュゴンがあのたくさん生息できる環境を取り戻すってことは、我々の何かを取り戻すってことなんですよね、それが多分文化だったり、生きる理由みたいな、大きいこと言うとそういうことなんでしょうね、
今署名のお話が出てきましたけれども、県の獣ですね、
そうです、県獣、
県の花とか、県の木とかありますけど、それと同じような
ノグチゲラとか、
デ
イゴトとか、そういう類、グルクンとかね、そういう類のものですね、
県の獣として、ぜひ、取り上げてほしい、決めてほしいということで、現在、署名活動展開中ということで、今、沖縄の失礼しました、北限のジュゴンを見守る会のサイトの方でも、署名のこのペーパーがダウンロードできるようになっていますね、ぜひそうしてほしいと思っている方は、その署名にね、協力していただきたいなというふうに思います。近々インターネット署名もできるように、
そうですね、できるだけ今月中には何とかしたいと思ってます、
整えている最中ということですので、また改めてね、このあたりお知らせしていきたいなというふうに、
英語と韓国語も
素晴らしい、
海外の方でも OK、ということですね、
そうです、
ぜひ大切にしてほしい、もしくは県の、獣として、象徴として、取り上げてほしいという方はこの署名にご協力いただきたいと思います、で、それを目指しているのが10月の5日、
一応10月5日はジュゴンの日という、語呂合わせで、
10と5で、
それに向けてとりあえず、9月いっぱいにたくさん集めて、そしてまた10月5日にそれなりのイベントというか、一応決まってるのはこの月著先生の呼びかけ人の月著先生の講演会は決まってるので、 そういうものを目指してとりあえず集めましょうと、うん、でその後はまた別の展開で海中の方とか、うん、まあ、県の水産関係の方と海の問題とかいろいろ学習会とかしてもうどんどんそういう意味では裾野を広げていきたいんですけれども、頑張ってともかく今年中頑張ってできれば来年の県議会に事後保護条例を出したいとは思っています、うんうん、
なるほど。
それはもうみんなのご協力いかんで、うん、盛り上がりいかんでなので、うん、はい、
そのためにも、まあ、今回の署名っていうのも、
うん、そうですね、
大切になってくるわけですね、はいはい、うん、皆さん世論の盛り上がりが大切なんですってよ
そうなんです、
そうなんですよね、うん、これは継続的にちょっとまた出ていただいて、
うん、そうですね、一回でちょっとお話伺えなくてちょっともどかしいんですけど、
結構時間いっぱいなんですけど、うん、要は我々がこれで何を失ったのか、うん、で取り戻すとどういうことが、うん、まあ、いい意味で起こるのかっていうことをもうちょっと事例含みながらですね、リアルにしていきたいな、うん、次回は、うん、というふうにして思っています。
謎がねいっぱいまだあるんですよ、
そうですね、
事後について、
う
ん、
そうなんですよ、うん、皆さん普段どんな活動してるのとか、ね、どんな方からどういう声が寄せられてるのかなっていうところもちょっと伺っていきたいな、
調査方法ももうちょっと深めたいなと思ってます。
どんな風にとか
ドローンも始めたばっかりなので、もうちょっと具体的に話せるようになったらいいなと思ってます。
いいですね、聞きたいことはだいぶ見えてきました
第1弾ということで、
はい、ありがとうございます、
お聞きいただければなというふうに思います、はい、またぜひ、
はい、ありがとうございます。
北限のジュゴン調査チーム ZAN から、はい、代表の鈴木雅子さん、そして、浦島悦子さんで、今日は聞き手として FM 那覇の平東生でした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。78.0 FM Naha Your radio station.